説教は力を尽くして信仰に加えて頂戴しますので、ぜひよろしくお願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
季節もね変わり、座って、秋に入ってきました。風邪ひいて、ね、体ちょっと壊している方もいらっしゃるので、祈りに覚えていただきたいと思います。そして今日は国境をして、皆さんと共に礼拝できることを感謝しています。 So、I see some of the first timers and visitors、this morning、we want to welcome youon behalf of the Family Church of Christ this morning. 先週まで、第一ペテロの手紙からの、説教シリーズをしていたんですけれども、今日からこの、第二ペテロの手紙の方に、入ります。今日読んでいただいた、箇所でですね、ペテロはこの霊的成長、霊的成熟ということについて、教えています。第2ペトロの、この1章がですね、この5節のところを見ていただきたいんですけれども、ちょっと声に出してですね、5節から7節まで、出てますので、ご一緒に声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。3、はい。
だから、あなた方は力を尽くして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には信心を、信心には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。
リストがこういうふうに、ね、あるわけですけれども、ここで分かりますね。この、霊的成長というのはプロセスがあるんですよということですね。まず、最初のに挙げられている信仰、もちろん信仰が土台になるわけです。信仰が土台になるわけですけれども、土台になるわけですね。ヘブライ人への手紙の11章6節にも、信仰がなければ神様に喜ばれることはできませんよというふうに書かれています。ですから信仰が土台であるわけですけれども信仰で終わってしまうわけではないということですね。私たちは神様に導かれてイエス様のことを救い主として信じて、そして救われてクリスチャンになりました。けれどもペトロはここで教えているわけですね。私たちは信仰を持つだけで終わりではないんですよ。神様が私たちを救い出してくださった、けれどもそこでストップしてしまうのではないんですよということなんですね。救われたからといって、霊的に成熟しているわけではありません。救われたからといって神様が望まれるように考えられることができるか、そうではないですね。救われたからといって神様が望まれているように私たちは他の人たちのことを愛せるようになるか、そうでは決してないんです。ただ神様を信じています、そこでストップしてしまうのではないということですね。そこから具体的に実を実らせていく必要があるんですよということなんです。神様を信じているということを証ししていく必要がある。それは神様がこの私を救い出してくださったんだということを神様に対して明かしするというよりは、この世に対してですね、私たちを明かしていく責任がある。そういう生き方をしていく必要があるんだということだと思います。そしてこの霊的成熟というのは自動的にやってくるものではないんですよということです。自動的にやってくることではない、努力を必要としますよということなんです。
We just finished、the sermon series from 1st Peter last week and we are studying 2nd Peter、today and in today's scripture、Peter talks about spiritual growth or spiritual formation. Do you see the list Peter is giving us? FaithLet's read it out together. For this very reason, make every effort to add to your faith, to goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love.
So we can see the list Peter is giving us, And of course, faith is our foundation. It's our foundation, but we don't stop there. From there, we need to cultivate the fruit with the Holy Spirit. So when we are called to the faith in Jesus Christ, we became Christians. But Peter said that you and I need more than just possessing faith. But Peter is saying that God has called us, and God has selected us, and God has provided the Holy Spirit, and He has even given His only Son, Jesus Christ. But He says, don't stop there. He says, that's not enough for my spiritual side, because spiritual growth is not automatic. Just because I'm saved doesn't mean I'm spiritually mature. Just because I'm saved doesn't mean that I think like the Lord wants me to. Just because I'm saved doesn't mean I can love others as the Lord wants me to. Yes, I have a faith, but I have a responsibility to work hard to prove, not to God, but to the world, that God has called me and saved me. Spiritual maturity doesn't come automatically, and it requires hard work. ご説をもう一度、見ていただきたいんですけれども、そこにこう力を尽くしてっていう言葉がありますね。力を尽くして、もう力いっぱい、力の限りっていうことです。あるいは、その後十節にも一層努めなさいっていう言葉があります。努力ですね。一層努めなさい、力を尽くしてっていう言葉がある。私たちが変わっていくためにはですね、私たちの努力を必要としますよということですね。神様は私たちが望まないのにですね、私たちのことを無理やりに力ずくで変えようとは決してなさらないお方ですね。優しいお方ですので、決して無理やりに私たちのことを変えようとはなさらないわけです。私たちが変えられていくためには、私たちの方が積極的に関わっていく必要がある、関与していく必要があるということです。ですから私たちの方が力を尽くす、力を尽くしなさいよというふうに教えているわけです。So see what Peter says in verse 5. He says, make every effort. Make every effort. And also in verse 10, he says, make every effort to confirm your calling and election. So God doesn't force us or makes us become holy if we don't want to. God doesn't force us to make us holy against our will or without our involvement. There must be desire, determination, discipline on our part. Therefore, Peter is calling for maximum effort on our part. フィリピの2章の12節から13節でパウロはこのように言っていますね。自分の救いを達成するように努めなさい。そしてあなた方のうちに働いて行わせておられるのは神であるからですっていうふうに言っています。Paul says in Philippians 2 verse 12 to 13, work out your own salvation, for it is God who is at work in you. So there are two words, work outwork out and work in。 ここにこの英語で言うと work out っていう言葉と work in っていうのがあるんですけど、 work out っていうとね、英語で言うとこうダンベルとかバーベルとかね、こう一生懸命 work out するっていうふうに言うんですけれども、特にこう努力が必要なんですね。私たちが成長し、スクールを達成していくためには努力が必要なんで、私側の、私たちの側の、やるべきことがあるわけですね。と同時に、私たちだけで努力しなさいって言ってるわけじゃなくて、内側で働いてくださっておる方がいる、聖霊様ですね。私たち与えられている、その聖霊様によって練り変えられていくっていう、両方の共同作業であるっていうことですね。聖霊様の働きと、私たちの側がそこに関わっていく、積極的に関わっていかないと何も変わらない。ですので、積極的に関わっていく必要があるっていうことなんです。
ですので私たちには責任が伴うということですね。霊的成熟のためには学んで成長していくという責任が伴います。そして神様はお前に全ての力を与えたんだから、お前にはできるよ、一緒にやろうというふうに言ってくださっているわけです。
So work out is our own effort. It's our job. And also it's not only our responsibility, but also he has given us the Holy Spirit who was in us. So spiritual formation is a joint effort between the Holy Spirit and myself. And God empowered us, and He enables us. So He has also given us a responsibility to learn and grow.
それではこの信仰に加えて具体的に何を加えていきなさいということを言っているのかというのが5節にあるんですけれども、そこでペトロが言っている7つの特性について今日考えてみたいというふうに思っています。 So
there are seven interlocking Holy Spirit based principles Peter is giving us in verse 5 to help us with our spiritual side。
ペテロは神様が私たちのことを救い出してくださったということを映し出すためにこの徳をまず加えなさいというふうに言っています。
So Peter says that if I'm going to reflect God's image in the first place, I need to add the virtue、
徳あるいは美徳っていうことですけれども、どういうことか、他の人が私のことを見たときにモラルが高いのでですね、素晴らしいな、いいなっていうふうに、そういう人のようになりたいなっていうふうに思われる、そういうことですね。旧約聖書にヨセフという人物が登場しますけれども、ヨセフも主人の妻ですね、ポティファル夫人に言い寄られてですね、そして誘惑されそうになったときに、ヨセフは主人とあるいは神様の罪を犯さないようにということで拒否しましたね。誘惑に対してのっていうふうにはっきり拒否していきました。自分自身が無罪の罪で牢獄に入れられるようになったとしても、その選択をしたわけなんです。徳というのは周りのプレッシャーですとか、あるいは罪の誘惑にもかかわらず正しいことをしていこうと選択する、そういう勇気であると思います。今日に非常に道徳が下がっている、今現代ですけれども、その社会の中でも誘惑に負けないためにですね、この品性がどれほど、必要とされていることでしょうか。悪魔は私たちのことを誘惑してくるわけですね。不道徳な選択に走るようにですね、一生懸命目の欲ですとかプライドですとか物欲ですとか、そういうものを恐れとか、そういうものを通して働いてくるわけです。ですから私たちは自分自身がどう感じるか、どう思うかにもかかわらず正しい選択をしていくことを選んでいく、決断していく、そういう必要があるんだと思います。
Virtue is an uprightness or a moral excellence being someonePeople can look up to because their choices are morally right. And in the Old Testament, we can find Joseph, who was tempted by his master's wife, but he refused to commit a fornication with his master's wife and sin against God, even though his refusal forced him to be thrown into prison.So I think virtue is a courage to do right, regardless of the pressure or temptation to sin. You know, in Japan we have so many immorals going on. I see the notes from elementary school almost every day that there's 不審者, you know, the strange person in the street somewhere.Almost every day. Desperate people need this, in our day, need this quality know that we that they might not succumb to the immoral enticements in which our society allows. So the devil, there is a devil who wants to deceive the people by tempting them to make immoral choices and do things that stem from lust, greed, pride, and fear. And that is why we must be determined to make right choices, no matter how we feel. That brings us to the next attribute, which is knowledge. 次の特性は、知識ですね、知識。第2ペトロの、3箇所ぐらいちょっと聖書が知識についてありますので、すぐに出ますので、これも声に出してご一緒に読んでみましょう。はい、
私たちの主、救い主、イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。
恵みと知識において成長しなさいよとここでも言っていますね。箴言11の9、この御言葉にどうぞ。
神を無視する者は口先で友人を破滅に落とす。神に従う人は知識によって助け出される。
もう一箇所、箴言22章の17節から3。はい。
耳を傾けて賢人たちの言葉を聞け。私の知識に心を向けよ。それをあなたの腹に収め、一つ残らず唇に備えておけば喜びを得る。
アーメン。知識というのは非常に大切ですね。例えばですけれども、死生観、死生観、死をどういうふうに捉えるのかっていうことを、そういう知識を蓄えておく、養っておくということは非常に大切であると思います。私たちが、病気でですね、突然、ある日倒れてですね、そしてその時に初めて、そういう死に関する知識を身につけようとしても、まあ、大抵の場合遅いわけです。あるいは、ストレスにどう対処するかですとか、あるいは、試練というものをどういうふうにこう捉えればいいんだろうということも日頃からね、その知識を養っておくということは、そういう試練に落ちる前に、蓄えていくということは非常に大切なわけですね。非常に役に立ちます。常に、学んでいく姿勢、そして、知識を養っておくということは非常に大切なことであると思います。 So it's so important to grasp knowledge. For example, like, regarding the concept of life and deathConcept of life and death. If when we suddenly fell down with some sick illness, disease, and on the bed, suddenly we start reading about the concept of life and death, most of the cases that's rather too late to start, you know, grasping that knowledge. Or other instance, knowledge about how to cope with stress.You know, the concept of the trial, it's better to grasp that, you know, the view before the trials come someday. So this knowledge are very helpful. And so it's important to always be humble and learn and grasp knowledge. けれどもですね、知識には反対の側面もあるということを覚えておく必要があると思います。かつて、アメリカに、有名な伝道者で D.L. ムーディという、伝道者がいましたけれども、彼があるときにですね、こういう題で説教したことがあるんです。教育は人を変えることができるか、そういう教育は人を変えることができるかという題で説教したんですね。その中で、彼はこういう言葉を言っています。例えば、線路の鉄道の線路から、ボルトとナットとかですね、ネジを外してしまう、少年がいたとする。その少年を正すために彼に教育を授けることにしました。やがて大学を卒業した時に彼はどうなっているか。彼は今度は線路を盗むようになるということだったんですね。つまり彼が言いたかったのは、ムーディはですね、単に知識を与えるだけの教育であるならば、単に知識を増し加えるだけの教育であるならば、泥棒は賢い泥棒になるだけだ と言いたかったわけなんですね。So, knowledge is so important. However, there is a flip side, to knowledge. D.L. Moody, one of the most famous, evangelists in the States, once gave a lecture which title was, Can Education Transform Humans? Can Education Transform Humans? And he said, if a man is stealing nuts and bolts from a railway track, and in order to change him, you send him to a college, and at the end of his education, what will happen to him? He will eventually steal the whole railway track. That's what he said. But Moody is trying to say that if education is merely to give ample knowledge, and to add knowledge to humans, it will only make a thief become a wiser thief. 箴言の9章の7節から9節までにこういう言葉がありますね。これも声に出してイメージしながらね、読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。
不尊な者を諭しても侮られるだけだ。神に逆らう者を戒めても自分が傷を負うだけだ。そのままを叱るな、彼はあなたを憎むであろう。知恵ある人を叱る、彼はあなたを愛するであろう。知恵ある人に与えれば彼は知恵を増す。神に従う人に知恵を与えれば彼は説得力を増す。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは分別の始め。
アーメン。神様は頭だけで終わる知識に終わっちゃいけないですよ、ということを言っておられます。ここでその最後のところで、主を恐れることが知恵の始めである、聖なる方、神様を知ることが分別の始めですよということを言っています。主を恐れることですね。主を知ること、知識だけじゃないですね。主を知る、主を個人的に親しく、交わる、人の関係を持つ、そのことが知恵の始め、知識の始まりですよということを言っているわけです。そのためにこの私たちは本当の意味でへりくだる必要があると思いますね。自分自身正直になって神様前にへりくだって、神様を恐れる、その時に私たちは、本当の意味で神様を中心に愛せるように、そして、身を結ぶ人になっていくんだと思います。そのために神を知りたい、知識を、神様に対する知識を整えていきたいなというふうに思います。Proverbs 9:7-10. Let's read together. Whoever corrects a mocker invites insults. Whoever rebukes the wicked incurs abuse. Do not rebuke mockers or they will hate you. Rebuke the wise and they will love you. Instruct the wise and they will be wiser still. Teach the righteous and they will add to their learning. The fear of the Lord is the beginning of wisdom.The knowledge of the Holy One is understanding. So God doesn't ask us to increase our knowledge for the sake of just head knowledge or academic knowledge. Proverbs says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The knowledge of the Holy One is understanding. So the beginning of wisdom, that's knowing Lord in a deeper level, in an intimate level, in a personal relationship with Him. That's the beginning of wisdom and knowledge. So we need to humble ourselves and fear God. And then we can grow into a God-centered, a loving, and productive people. That's why we want to grasp knowledge and we want to know God. So at some point, Peter says, you have to display a self-control.3番目の特性ですね。それはペテロは私たちが自制を養いなさいということを言っています。自制、自分をコントロールするということですけれども、正直言ってですね、私にとって最もコントロールするのが難しい人は誰かって言われると、他の誰でもない私自身ですね。私には私自身を収めてコントロールする責任があるわけです。誰もそれすること代わりにできないわけですね。
自分にしかそれ責任ないわけです、自分の人生には。ですから、私自身が変えられるためには、私自身がですね、聖なる神様に委ねていく努力をしなければいけない。そうでないと成長がないわけなんですね。変えられていることがない。けれども私たちの問題は、自分は変わりたくないっていうふうに思ってしまうところにあるんではないのかなというふうに思います。乱暴であったりですね、人の悪口を言ったりですね、噂話をするのが好きだったりとか、あるいは批判的であったり、心が硬くなであったり、人生がぐちゃぐちゃになってしまっていたり。でもこういうこと言われてね、俺はこんなやつなんだ、私はこんな性格なんだ、さらに他の人たちに対しても、こんなことさえ言ってしまうことがある、ある。これが私の性格なんだ。受け入れるか受け入れないのか。受け入れないのは悪いのは、受け入れないそっちの責任だ、こっちが悪いんだ、そういうことを思ってしまうことがあるんじゃないでしょうか。でも御言葉を教えてるんですね。私たちが変わりたくないから変わることができないんですよということなんです。But the problem of self-control is that self-control means that I have to control a friend of mine, myself. And I have to grab the reins of myself and discipline myself. Nobody else can do. I admit that the hardest person to control is not somebody else, but myself.So it doesn't just take the Holy Spirit to change me, but I also have to willingly submit myself to that Lord. The problem is that some of us don't want to change. We enjoy being rude, obnoxious, over-opinioned, bull-headed, crazy, messed up, high, provocative, off the chain individuals.And we have, I'm my own man, or I'm my own woman, types of personalities. And we even have the audacity to tell those whom we meet, this is just who I am. Take me or leave me, I'm just like this. It's your fault that you don't accept me. But God's word tend to disagree with us. And you are only the way you are because you like being what you are. That's what God says. 箴言の25章の28節にこういう言葉がありますね。侵略されて城壁の滅びた町、自分の霊を制し得ない人というふうに言っています。自分自身をコントロールすることのできない人、制することのできない人は、侵略されて城壁が壊れてしまっている、街のような、ことになっていますよということなんです。壊れた街のようになってしまっているクリスチャンをが、そういうふうに歩んでいるならばですね、他の人からどう思われることでしょうか。私たちはこの自分自身を制する、コントロールするということを知らなければいけないんだと思うんですね。自分自身をダメにしてしまう前に自分自身を制するっていうことを覚えなければいけない。口をしっかり守る、嘘をつかない、陰口を言わない、酒をベラボに飲んで、バカ騒ぎをしたりしない、自分を制さなければならないんですね。自分自身をただ格好をよく見せたいために自分を制するわけではなくて、私たちは明かししていく必要があるんです。神様が私たちの生活を支配しておられるんだ、神様が私たちの生活を治めておられるんだ、自分自身ではなく神様が治めてくださるということに委ねていく必要があるということだったと思います。 So Proverbs 25:28 says the person who has no rule or no control, no self-control over their own spirit is like a city where the walls are torn down or destroyed.If we walk around like a loose cannon, how do other people sense that you are Christian? You've got to have some self-control. Get hold of yourself before you wreck yourself. Stop all the foolishness that's going on in your own life. Get some discipline. Clean up your mouth.Stop lying and backfiring
rumor mongering or the drinking and get high, we need to get some self-control. We don't want to get hold of ourselves to make ourselves just look good, but we want to get a hold of ourselves to testify that God is in control of our lives.
第4番目は忍耐ですね。忍耐です。 Fourthly, we need to develop perseverance. ペトロは私たちのこの人生の中で忍耐するようにということを教えています。忍耐するように、たとえ自分の望まないようにことが進んでしまった、こういうふうに行けばいいなと思ってても違う方向に行くことありますね。そういうふうに自分の心が行われなかった時でも御心を優先していくように教えています。ヤコブの一章の4節にこういう言葉がありますね。あくまでも忍耐しなさい、そうすれば完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になりますというふうに言っています。
So perseverance is it's a learning to endure life even if it is not what I want it to beAnd even if things don't go my way. James 1:4 says, Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything.
先ほどこの写真出しましたけれども、競争ね、さんあると彼も、ね、学生時代ね、走ってましたね。ひとみさんとかもね、カスタマラソン出たこと、完走したこともあるんですけれどもね、素晴らしいですね。勝った人にはメダルが渡されるわけですね。メダル、あれ賞状が渡されるわけです。どんな人にね、賞がメダルが渡されるんでしょうかね。マラソン初めてね、4を痛めて初めてね、誰が一番最初にダッシュして最初のコーナーを曲がるか、最初に、コーナーを曲がった人にメダルが渡されるわけなんですね。あるいは、最初にバッと飛び出してね、こう素晴らしい姿勢で誰が一番かっこよく走ってるか、そういう人に、メダルが渡されるわけなんですではないですね。ではないですね。大丈夫ですか。はい。最後まで走った人に賞が渡されるんですね。最後まで走って勝った人に渡されるわけです。私たちも、誰か、他の方がですね、救われてクリスチャンになって、バプテスマ受けてクリスチャンになって、そして180度人生がガラッと変わったっていうことをすごいっていうふうに称賛するわけですね。素晴らしいことなんですよ、相談していいんですけれども、けれども神様がもっと関心を寄せておられるのは、私たちが救われた日にどんな状態だったのか以上に、私たちが1年後どういう状態なのか、2年後どういう状態なのか、あるいは10年後、20年後、30年後、ずっと後にまでどういうふうにしているのかなということに関心を寄せておられるわけです。
So have you ever watchedYou know, in the middle of the actual marathon race, you know, the prize, the medal is given to a man who brushes off the blocks first. Or the medal or prize is given to the woman who looked the best, running wonderfully when she left the first line. Is that right?
No.
Obviously no. The one is given to the one who finishes.Who finishes the race and win the race. One of the things that most believers talk about is the immediate turnaround when they came to Jesus. But I found that God is not just concerned about how well you did that day you got saved. But more than that, He is more concerned about how you are doing a year later, 2 years later, 3 years later, 10 years later, 20 years later in your life.
なでしこジャパンね、勇気くれましたね。このつまみでね、一瞬で苦しんで私たちに、夏にね、ワールドカップで勝って私たちに勇気を与えてくれたわけですけれども、世界一になったわけですけれどもね。彼女たちは、おそらく、大変な大変な練習の中で、もうやめたいなって思ったことが、どれほどたくさんあることかなというふうに思いますね。もう最後までもやめたいな、私やめたいなってことあったんだけども、最後まで彼女たち諦めませんでした。PK になっても諦めませんでした、ね、やめなかった。 彼女たちにはどんなに苦しくてもやめない理由がおそらくあったんだろうと思います。やめたい理由はたくさんあったはずなんですけども、でもやめなかった。おそらくそれを乗り越えた人しかわからない世界があるんだろうなというふうに思います。私自身も人生の中で信仰をもうやめようと思ったことは何度もあります。もうやめよう、もうできない、もうダメだって思ったことが何度もあります。できない理由はいっぱいありました。あの人のせい、この人のせい、この環境のせい、この問題のせい、できない理由はたくさんありました。でもどんなに苦しくてもやめない理由があったので、おそらくやめなかったんだと思います。それは、思ったのですね、おそらく待っててくれる人がいたからだろうなというふうに思います。私は自分に妻がいたことに感謝します。もうどん底になった時に諦めなかったですね。あるいは諦めなかった神様がいらしてくださることに感謝しています。彼らは私のことを諦めなかったんですね。私たちには同じように必要なんではないでしょうかね。生きる勇気をくれる人、生きる力をくれる人、一緒にいてくれる人、あなたのことが大好きだよ、必要としてるよ、ありがとう、ね、信じてるよ。皆さんには待っててくれる人いますか？待っててくれる人、一日に何回言われてますか？あなたがいてもらわなきゃ困るよ、あなたも大事してるよ、大切だよ、必要だよ、信じてるよ、ね、そういう言葉をもらったらその人のために頑張らなきゃっていうふうに思うじゃないですか。その言葉を今日も神様は私たち一人一人に投げかけてくださってますよ。皆さんはその神様の言葉何回一日に聞いてますか？何回受け取ってますか？何回読んでますか？そして私たち言ってもらったら嬉しいわけですけれども、言ってもらって嬉しい言葉を逆に周りの方々に何回言ってますか？明日生きていられる保証はないですね。私たちには明日生きていられる保証は誰もないわけですけれども、私たち今日を大事にしたいなというふうに思います。なでしこジャパン they gave us courage when Japanese people are suffering this summer. They won the World Cup, they became number one of the world. I think they had so many reasons they wanted to quit along the way. But somehow they didn't quit. They didn't give up until the end. No matter how hard it was, I think they had reasons why they didn't quit. They didn't give up. They had many reasons why they wanted to give up. They could give up along the way, but they didn't give up. I think there is a world that only those who have overcome can understand. I thought of giving up my faith so many times in my life. I have so many reasons why I could not be faithful. Because of this person, because of that person, because of this environment, because of this problem. I have so many reasons why I could not do it anymore. But maybe I think there was a reason why I didn't give up. No matter how painful it was. I think because there was somebody. Because there was somebody who was waiting for me. And I'm thankful that I had my wife who didn't give up on me. And I had God who doesn't abandon me. I think we can keep going if we have somebody who tells us, I love you, you're so precious, you're so important to me, I trust you, I believe in you. Somebody, there is someone who tells you, who is waiting for you. You hear somebody telling you that, I love you, so precious to me, in my eyes, thank you for being with me, thank you for who you are, I trust you.
I think we can keep going. I think we can keep going when we have somebody who tells us such words to us every day. And today, God is telling us these words to you. I love you. You're so precious in my eyes. I trust you. I believe in you. And on the other hand, how many times do you say the words to others? The words you feel happy if you are told. We have no assurance to live tomorrow. I think because we have no assurance to live tomorrow, we like to not to waste our day today. 目の特性ですね。信心経験ということです。So fifth point, Peter says that we have to display godliness. 信心経験ってなんかちょっとわかりにくいんですけれども、生活の中でのこう霊的な質ですね。霊的な質のことです。このように対して神様イエス様の性質を映し出している、映し出しているということですね。Godliness is a spiritual quality of our daily conduct. It's showing the image of Christ, the image of God in our daily lives. 正直言って私たちいつも、経験でいられるかっていうと必ずしもそうではないですね。残念ながら、時に神様のご性質を映し出さないようなことをやってしまうわけなんです。親から、いい部分ももちろん受け継いで感謝するべきだと思いますと同時に親から受け継いでいる、嫌な部分も自分自身あるわけですね。すぐにカッとなって怒ってしまったりですかね、物を投げつけてしまうとかね、暴力振るってしまうとか、あるいはこうね、人の噂話をしてしまう、陰口をしてしまう、そういうことをね、気づかないうちにそういう習慣をこう受け継いでしまっていたり、気づかないうちにやってしまったり、そういうことがある。So let's be honest. We don't always act godly. We don't. Sometimes we do some things that don't reflect God's image. And we need to be thankful for what we have inherited from our parents. At the same time, we have inherited the same problems or the characters or destructive habits from our parents. A tendency to get irritated, angry, so easily, you know, rumor and so on. ですので、そういうところからじゃあどうすればいいのかということで、聖書は言っていますね。信心のために自分を鍛えなさい、経験のために自分を鍛錬しなさいという言葉を使っています。 So train yourself to be godly. That's what Bible says. 皆さんですね、自分を変えようとするときにどういうふうにしますかね。もしかしたら過去に自分自身を変えるために自分の意思でなんとかこの性格を変えようって試みたことありますか。自分の嫌な生活習慣を変えるために何とか自分の力で何とかしようというふうにやったことはありますか。聖書はそう言ってないんですね。努力しなさいって言ってるんですけど、自分の力で努力しなさいというふうには言ってないんです。神様に委ねる努力しなさいよって言ってるんです。自分自身の嫌なところを自分自身で向き合うともう見かけてないですね。自分の力でやりなさいって言うと自己崩壊してしまいます。ごめんなさい。その嫌な部分を神様にさらけ出して委ねていくんです。その時に神様は私たちの人にも見せたくないような部分、足の裏汚い醜い部分にあえて触れてくださって、そして癒してくださって、そして私たちを変えてくださるわけなんです。それを努力しなさいっていうふうに言っています。 Have you ever tried to change your character by your own will?Or have you ever tried to change your life pattern by your own strength? God is not saying that make every effort to change your character on your own will. He's saying that make every effort to rely on God. Trust God so that He can touch your part you don't like.If we seek God, He's ready to change us. He's ready to change us. 最後に、兄弟愛、そして愛を加えなさいというふうに言っています。
Tenacity, unity, brotherly kindness and love.
コロサイの3章の14節に新改訂書の訳ですけれども、こういうふうに言葉があります。ご一緒に声に出してどうぞ。3、はい。
そしてこれら全ての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。
どういうふうに言葉がありますね。第一コリントの13章にもありますね。13章の1節から、愛がなければどれほど優れた賜物を持っていても無意味ですよ。どれほど素晴らしい知識を持っていても愛がなければ何にも意味がないですよ。どれだけ、奉仕を一生懸命してたとしても愛がそこに入っていなければ何にも意味ないですよということを言っています。愛がなければ何も意味がない。愛がゴール、愛が目的、愛が動機なわけですね。第一コリントの13章の13節、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですという言葉があります。愛することが目標ゴールですね。それがどこから来るのか。神様から来るということですね。神は愛なり、愛である神様から来るということです。 So according to 1 Corinthians 13, no matter how much talent we haveIf we have no love, that's no meaning. Meaningless. No matter how much I know many things, really it doesn't matter to God. What matters is love. No matter how much I'm serving in ministry or in the church or outside community, if there's no love, that's meaningless. First Corinthians 13:13, and now these three remain.Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. So love is a goal. That's our motivation. That's our motive. That's our goal, our aim. Where does love come from? That's from God. It's from God. 第二ペトロの手紙の一章に戻りますけれども、八節からですね、その加えなさいということの後に、こういう言葉があり、書いてありますね。聖書を見てみましょう。八節から。
Please take a look at verse 8 through 11. I'm reading in Japanese.
これらのものが備わりますます豊かになるならば、あなた方は怠惰で身を結ばないものとはならず、私たちの主イエス・キリストを知るようになるでしょう。これらを備えていないものは視力を失っています。近くのものしか見えず、以前の罪が清められたことを忘れています。だから兄弟たち、召されていること、選ばれていくことを確かなものとするように一層努めなさい。これらのことを実践すれば決して罪に陥りません。こうして私たちの主救い主イエス・キリストの永遠の御国に確かに入ることができるようになりますとあります。そして、3節と4節もちょっと見てみたいと思います。 Let's take a look at verse 3 and 4. イエスはご自分の持つ神の力によって命と信心に関わる全てのものを私たちに与えてくださいました。それは私たちをご自分の永遠栄光と力ある技とで召し出してくださった方を認識することによるのです。この栄光と力ある技とによって私たちは尊く素晴らしい約束を与えられています。それはあなた方がこれらによって情欲に染まったこの世の大敗を免れ、神の本性に預からせていただくようになるためですとあります。イエス様のように預からせていただくようになるために、神様は全てのものを与えたよっていうふうに言ってくださっています。全ての恵み、全て必要なものは全部あなたに与えたよ、だから変わることができるよというふうに言ってるわけですね。神様に与えられているものをしっかり受け取っていきましょうね。しっかり受け取っていく必要があります。そして力を尽くしていく必要があるということです。力を尽くして、今日学んだことを信仰に加えていきたいなということを思います。ぜひですね、今日も私たちの中で働いてくださっている方がおられますからね、その方に委ねていきましょう。弱いところ、 そして神様、私たちにね、貴重なものを全て与えてくださっていますから、その力を受け取って作り変えられていきたいなというふうに思います。
According to verse 3 and 4, God says that I have given you everything you need. I have given you every resource you need so that you can be transformed. You can change. I'm not leaving you alone. I'm not saying that you need to change by your own power, your own strength, your own wisdom. I will be working in you. I'm in you. I will work with you together. Let's work together. That's what he's saying.
So let us make every effort, to rely on Him, to trust Him, to submit ourselves to the Lord. And He is ready to transform us if we want. May His grace be with you.